火葬場に持って行った時に、まだ生きている細胞はあるのです。たとえ部分的に、まだ死んでいないところがあっても、人間として蘇ることはないと納得していますから、格別問題は起こらないのです。脳死というのも、たとえ機械仕掛けで心臓が動いていて、温かみがあったとしても、人間として蘇るポイントをすでに超えてしまっている状態なのです。少し乱暴な例えを使えば、首を切り落とした死体に人工呼吸器をつけて、心臓を動かしているようなものと考えてもいいと思います。脳死について、臓器移植法が改正され、家族の承諾だけで移植ができるようになりました。これまで、子供の海外での臓器移植のための募金活動が、たびたび行われ、その都度、あっという間に多額のお金が集まりました。私は、てっきり、国民の脳死に対する理解が進んだ結果だと捉えていました。ところが、今回の法の改正時に、また前回と同じ議論が蒸し返されたのです。これには、本当にびっくりしました。一体、募金に応じた人は、脳死をどう考えていたのでしょう。脳死を、死と認めることに反対の人は、なぜ脳死移植のための募金活動に異を唱えなかったのでしょう。脳死は、どこででも起きるというものではありません。集中治療室という設備があり、高価な人工呼吸器という機械を備えている救命センターや大病院でしか発生しない、いわば人工的に作り出された、死であると言ってもいいものなのです。ですから、診療所の医師が往診先で脳死と診断するなどというのは、ありえないのです。稀にしか起こらないと言っても、いつ何時、我が身に降りかかってこないとも限りませんので、普段から家族で話し合っておくべきかと思います。確かに、脳死は臓器移植とは密接な関係にありますが、脳死者すべてから、無理やり生き肝を取ろうとしていると考えるのは、とんでもない誤解です。移植用として最適なのは、生きのいい若者の臓器であって、年寄りのくたびれた臓器ではないので使えるのは角膜ぐらいのものでしょう。仮に差し上げますと言われても、もらった方が往生してしまうでしょう。ですから、年配者の場合は、移植のことを考慮する必要はなく、それよりも生命の尊厳という立場で考えてみるべきだと思います。脳死を考える場合、これを仮死状態生きている。と見るか、化粧状態死んでいるマイナス愛、こういう言葉があるかどうか知りませんが、と考えるかで、議論が分かれるのです。仮死状態、つまり生きている。と考える人は、相手は患者、病人なのですから治療の対象となり、臓器の摘出などとんでもないとするのは当然であり、議論することは何もないのです。化粧状態、つまり死んでいる。の立場を取る人が、初めて、臓器の摘出に賛成、反対となるのです。往々にして、一番よく間違えられるのが、脳死と植物状態です。この両者の違いを二言で言いますと、自力で息ができるかできないかということです。植物状態の患者さんは、自分で息をすることができますが、脳死者では、完全に息の根が止まっていて、機械がその代わりをしているのです。元来、心臓は自律性を持っていて、条件さえ整えてやれば、結構勝手に長時間動く性質を持っています。ですから、脳死の場合でも人工的に呼吸をさせ、いろいろな薬を使えば、1週間から10日、場合によっては100日以上も心臓を動かし続けることが可能と言われているのです。緩和病棟に入る資格、患者参加の医療とか、患者中心の医療ということがよく言われます。しかし、患者中心の医療にも2種類あるのです。一つは患者が、中心であり、もう一つは、患者と中心です。たった一字の手におはの違いですが、その意味内容には大変な違いがあると思います。それは主体性がどこにあるかということです。つまり、患者と中心は患者さんを囲む医療者や家族など周囲に主体性があって患者さんのために良かれと考えられることを行うことになりますが、患者が中心の場合は、患者さん自身に主体性があり、その意向を尊重して、 周囲が手助けをするということなのです。一般に、普段から接触している家族、肉親が、患者さんの気持ちを代弁できると考えられていますが、日常の中でほとんど死に関して意見交換がない現状では、必ずしも反映できないと考えた方がいいかと思われます。いずれにしても、主体性を発揮しなければ、自分の死を生きることはできません。ただ、これまで、私たち日本人は、自己主張を控え、周囲との調和を第一に考えてきた経緯があります。ですから、死に際になって、急に自分の意見を明確にしろと言われても、所詮、無理な話なのです。したがって、健康な時から、死のことを考え、主体的に、自律的に生きるよう心かけておかなくてはならないと思います。終末期のお手伝いをするために、緩和ケア病棟痛みなどの症状の緩和を図って、死ぬまで生きるための援助を行う施設、が各地にできつつありますが、すべての患者が自分の行く末を熟知しているわけではありません。本当の病名も知らず、あるいは、知っていても知らない素振りをする場合は、どう生きたいのかが不明ですから、緩和ケア病棟の価値は半減してしまいます。緩和ケア病棟に入るための資格は、自分の病気を正確に知っていて、かつ死ぬまでどう生きたいかを、明確に意思表示できることだと思います。私たちは、とかく、平均寿命と比べて進行癌の患者さんを気の毒と思いがちですが、平均寿命はあくまで平均であって、寿命がそれまで保証されるわけではないのです。また、私たちが執行日未定の死刑囚であるのに対し、癌の患者さんは、比較的近未来に執行が決まっているに過ぎません。そして、両者とも、明日のことはわからないということでは共通なのです。尊厳死は勝ち取るもの。時々、尊厳死をしたいとか、日本尊厳死協会に加入していますので、よろしくお願いしますと言われることがあります。私の手元にある日本尊厳死協会の尊厳死の簡易一言処理ビングウィルには、おおよそ次の3つの要望が書かれています。占い私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、すでに死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。2. ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な、緩和医療を行ってください。3. 私が回復不能な遷延性意識障害持続的植物状態に陥った時は生命維持装置を取りやめてください。私は、現在の医療環境下で、このような宣言書を提示したからといって、現場が受け入れる可能性はそれほど多くないと思います。なぜなら、医療の現場では、延命は依然として至上命題ですし、医療者は、あまり価値観が絡む問題には、関わり合いを持たないようにしているからです。希望されるご本人の尊厳死の具体像も、明確でないことがまた多いのです。尊厳死というのは、与えられるものでなく、私は勝ち取るものだと思います。現時点で、本当に尊厳死を望むなら、寿命というものと、医療の限界を認識して、入院しない。手術しない。と言って自宅で亡くなった漫画家の長谷川町子さんに学んで、救急車を呼ばない。乗らない。医者の厄介にならない。という、ことだと思います。これには家族の協力が不可欠です。さらには、死亡を確認し、死亡診断書を発行してくれ、類者が調達できていることも必要条件です。これがないと警察のご厄介になり、検視ということになります。長谷川さんの場合、本人も偉かったのですが、ご家族の力も大きかったと思います。いくら本人の意向と分かっていても、急変すれば、救急車を呼んで病院へ直行となるのが臨場です。それをあえて理性と勇気を持って抑え、本人の意思を守り通した家族が、特に偉かったと思います。意思表示が不能の場合は家族に任す。我が家でも、私の心臓異変の翌年、175センチの私より上背のある高校3年生の長男と口論の末、足払いをかけて抑え込んだ時に、急に心臓が破裂しそうな感じになって水入りとなり、長男が救急車と叫んだのを、呼ぶなと一括して静止したことがありましたが、 長男はおろおろするわ。妻と娘はワンワン。泣くわで。大変な終端場でした。一時はどうなるかと思いましたが、20分ほどでなんとか落ち着きました。ちょうど、あの時、胸をかきむしって死んでいった父の姿が浮かんでいて、張り合う気持ちがあったのは確かです。意識がはっきりしていれば、意思表示が可能だという経験をしました。一旦入院すれば、担当医の許可がなければ退院できないと思い込んでいる人がいますが、そんなことはありません。いつ退院しても構わないのです。もっとも、当然、どうなっても知りませんよという脅しは入るでしょう。しかし、死ぬのは担当医ではありませんから、自分の人生を生き切るために退院するのは、自由なので、問題になるのは、植物状態やボケの場合でしょう。これは、自分自身で始末をつける。つまり、元気な時に、掛け合って趣旨に賛同してくれる医師を探しておくか、あるいは、同じ主義主張の者同士が助け合って解決を図るしかないのです。尊厳死協会には医師も看護師も加入しています。それができなければ、現時点ではどのような処遇も甘んじて受けるしかありません。私の場合は、意思表示のできない場合や、正常な判断が失われている場合は、救急車を呼ぶことも含めて、どう扱われても仕方がないと思っています。もちろん、希望は平素から十分に妻子に伝えておくにしても、果たして、それが要望通り実行に移しうるのかどうか、我が国の風土を考えると、大変に難しい気がするのです。後に残されたものが、世間から冷たい家族だなどと白い目で見られ、生きにくいというのも問題ですので、希望は希望として、不本意ながらも、家族に任せるしかないか。というのが結論ですというか、死ぬまでどう生きるかが大事であって、最後はその時の縁、巡り合わせで決まるので、死に方などどうでもいいかと思っています。医者は頼るな、任すな、利用せよ。かつて、医学の進歩は、疑いもなく私たちに幸福をもたらすと考えられていました。しかし、その延命至上主義ゆえに、終末期医療に対する批判や、尊厳死の問題が起きているのです。また、老年期の医療に関しても、これまでの医師、患者双方の課題視に対して最高の要があるように思います。特に患者側は、こんなに医学が発達したと言われているからには絶対に治るはず。治らないのは、今見てもらっている医者の腕が悪いせいではないのか。もっと大きな病院や大学病院で精密検査をして専門医にかかれば治るのではないかとの幻想を抱いています。長年、使い古して故障した我が身を顧みることなく欲が深いのです。確かに、対人的コミュニケーションの取れない医師には、大いに問題があります。しかし、同時に、この患者さんの方にも問題があるのです。闇雲に、大病院や大学病院へ行きさえすれば、何でも治してもらえるという思い込みからは卒業すべきなのです。生活習慣病などの慢性の病気は、どこで誰が治療しようと感知しないのが特徴ですから、医者を頼ってはいけないのです。任せてもいけないのです。専門職として、上手に利用するだけでいいのです。その点では、現代の医療にも、年を取ったものを若返らすことができないという限界があることをわきまえてもらわなければなりません。マイナスの良くない情報も受け止める覚悟が必要です。なぜなら、自分の病気は自分で引き受ける以外なく、誰も変わってくれないからです。何かあれば、すぐに入院という考え方も改める必要がありましょう。老人の入院治療は、過剰医療になりがちです。また、歩けたものが歩けなくなるほどの肺葉症候群使わなければ体の初機能が衰える。が起こり、生活の中身 QOL。が低下したりします。これは高齢になればなるほど起こります。このように医者を、より罪の方が多くなるように見受けます。その原因としては、延命至上主義の医学教育や患者、家族の医学に対する過度の期待、錯覚、経済的負担の少なさ、出来高払いの医療保険制度などが考えられます。今、急性期病院急性疾患などで緊急重病な状態にある患者に対して、高度で専門的な医療を提供する病院、 では、紹介状なしの初診の患者からは保険外負担金が徴収できます。しかし、債務でも、不適切と考えられる場合は、高額な保険外負担金を課してもいいと思います。医療付け、病院付けを避けよう。肺炎は老人の友達という言葉もあり、また、古代中国、漢の酵素、劉邦は軽布を申請した折、流れ矢に当たり、これが元で病気になったという。そこで、旅先が医者を招いたが、酵素は、わしは平民のデータが、三尺の剣を引っ下げて天下を取った。これは天命ではないか。わしの命は天にあるのだ。たとえ変化さっさぎのような、名医でも、どうすることもできまい。と言って、受け付けなかったという。駒田真治、常石茂太著、新十八史略、地の巻。川でさふさ新社官。寿命というものに対する一つの考え方であろうと思われます。老人医療は、絶対不可欠と考えられてきましたが、その医療も、かなり浅いところに限界があるわけですから、むしろ、暮らしの中の援助手段の一つに過ぎないと考えるべきではないかと思います。そして、命名が自分の死を医療者の手から脱会しなくてはならないのです。さもないと、医療付け、病院付けの中で、悲劇的な結末を迎えなければならないと思います。死について、死後の世界はあるのか、ないのかは議論の対象にはならない問題だと思います。あの世とやらから戻ってきて、貴重報告をしてくれた人は、一人もいないのです。臨死体験とやらも、あくまでこの騎士の問題であって、悲願のことではありません。ただ、あのように考えることによって気が休まるのなら、そう受け取ればいいのです。死後の世界は、どうあがいてみても、人間には分かりようがないのです。私は、死ねば、また生まれる前の世界に戻っていくのだと思っています。仏教でも、お釈迦さんは、あの世は歩かないか分からないから、分からないことは考えるなこれを、向き、の思想という、と言っています。しかし、法は人を見て説くわけですから、あると言って救われる人にはそう解けばいいのだと思います。ですから、あると信じるかどうかなのであって、あるかないかの議論の対象ではないのです。死というのは、優れて個人的な問題で、しかも未知の世界の出来事ですから、孤独と不安と恐怖が伴うと思います。しかし、孤独に関しては同行二人の考え方で解決できるでしょうし、不安と恐怖に関しては、今まで人類誕生以来、無数多数の人間が死んでいるわけですが、一人の例外もなく全員無事に死んでいることを考えれば、それほどの心配はいらないのではないでしょうか。お墓に関しては、最近は死後の住処と考える傾向にあり、南向きの見晴らしのいい場所が好まれたり、夫と一緒の墓には入りたくないとか、先妻と一緒では嫌とか、ぜひ実家の墓に入れてほしいとか、いろいろ言われているようです。私は、萌えからであるリン酸カルシウム汚骨に執着はありませんし、子供たちに墓参りに来てほしいとも思いません。私たちは、自然から、様々な恵みを収奪して生きてきたわけですから、死ねば一日も早く、すべて自然にお返しして、生きとし生ける者には食料を、無生物には原材料を提供すべきではないかと思うのです。火葬場で処理しますと、肉体の構成成分の大半は、水蒸気や煙になって大空に拡散しますし、土葬でも徐々に溶け出して世界中を巡るのです。地球という閉鎖環境の中を循環するのです。私たちは、毎日、ご先祖様を食べて生きてきたわけですから、死んで後の世の人たちのために、食料を提供しなければならないのです。いわば、使い回しなのです。ですから、リン酸カルシウムだけ骨壺にしまって、自然に返さないのは良くないと思います。そういう意味で、私は、最近行われるようになった散骨、散灰は大変いいことだと考えています。今までの焼き方は、ある程度、骨の原型を留める必要からことエンヤムだったと思うのですが、自然葬の場合は、灰に近い方がいいわけですから、焼き方を、ウェルダダにしてもらわなければなりません。しかし、 火葬場に尋ねましたところ、残念ながら今の火葬炉では、いくら温度を上げても完全に灰にすることはでき、ないとの返事でした。一時しのぎの延命など無用。活動理論。と、交代理論。老後をどのように生きるか。については、二通りの考え方があるようです。一つは、交代理論といって、人は年を取ったら社会的な役割を、若い世代に引き継いでいくのが、うまく年を取ることに通じる。というものであり、もう一つは、活動理論といって、人は年を取ってもできるだけ長く、また、できるだけ多くそれまでの活動を続けていくのが、うまく年を取ることに通じる。というものです。我が国では、ボランティアなど、できるだけ社会参加をしていこうということからもわかるように、活動理論が前世です。しかし、これは元気な人、意欲的な人、外交的な人、積極的な人、能動的な人、自己主張の強い人向きの、強者の理論であって、高齢者全部に当てはまるはずがありません。若さ思考、健康思考がプンプンとしていて、老いも死も、共に否定されているような気がしてなりません。一時期あるいは一部の人にはいいかもしれませんが、この活動理論はとても一般向きとは思えません。老年期は、もっと自己の内面に向かわなければ、収穫が得られるはずはないと思うのです。飢餓や脱水は死の友達、小中学生の、老人のイメージに関する調査があります。それによりますと、優しい、賑やか、温かいと、弱い、古い、冷たいとに分かれるのです。これは、同居しているか、すぐ周囲に老人がいるか、祖父か祖母か、陰性の人か陽性の人か、健康老人か寝たきりかなどによって違うようです。とすれば、死に対するイメージも、すぐ身近で体験することによって、すごい影響を与えることができると言えます。これが、高齢者の、死にゆく者の最後の役割なのです。どうにも助からないものなら、少々の容態の変化があっても、あたふたして、ただ一時延ばしのために医者など呼ぶべきではありません。医者の役割は、死亡の確認をして、死亡診断書を書くだけでいいのです。食が死って、自分で飲み食いできないのは、寿命の尽きかけている証拠なのですから、唇を筆先の水で湿らす程度でいいのです。飢餓や脱水は、意識レベルが下がり脳内モルヒネが分泌されて恍惚状態になり、死の不安や恐怖を和らげているはずなのです。天の恵み、自然からの贈り物なのです。それを、脱水状態だからと点滴注射をして水分を補給して、正気に引き戻すのは、再び不安と恐怖のただ中に放り込んでいる可能性があるように思います。なんと、むごい仕打ち、残酷なことではありませんか。自然死について、自然死をもう少し詳しく考えてみましょう。死は、自然の出来事です。自然死とは、できるだけ医療の関与を避け、自然の成り行きに任せた死のことです。実に、穏やかです。少なくとも、40から50年前までは、死にゆく過程に、今のような医療の濃厚な関与はありませんでした。その後、死にかけると病院へ行くようになり、身の回りから自然死が消えました。病院は、最後まで何かしら医療措置を行うところですから、病院の医者は、自然死を知りません。自然死を知っているのは、私のような老人ホームの医者や往診をしている医者の一部だけです。在宅死なのに、なぜ自然死ができないのかを、何人かの熱心な往診医に尋ねてみました。彼ら自身も、医療行為は何もせずに見守る自然死がいいと思い、また、主たる介護者も賛成している。でも、実際にはできないと言います。例えば、主たる介護者が兄嫁だったとします。そこへ他家へ嫁いだ娘が帰ってきて、どうして入院させないの？どうして点滴注射をしてもらわないの？と声を荒げるのだそうです。その時、兄嫁が、これがおぎぼさんに一番いいと思うとルル述べたりすると、おぎさんは血のつながりがないから、平気でそんな冷たい仕打ち、血ができるのよ。と、家族間に修復不能な亀裂が入ってしまう。それを避けようと思えば、 点滴注射の一本も天井からぶら下げざるを得ないとのことです。自然死の実態は、食べたり、飲んだりしなくなってなくなりますから、いわゆる、餓死です。しかし、